現場福音メッセージの4回目ですけれども、キリストの権威というタイトルです。でタラパンのメッセージを聞いて、本当に自分自身が目が開かれたと思う一つは、このキリストの権威ということが分かるようになったということです。神様が最初に作られた人間であるアダムとエバに、エデンの園で最初の契約を与えられました。善悪の知識の木の実を取って食べないように、取って食べるならばあなたは必ず死ぬということでした。悪魔に騙されて人間はその善悪の知識の木の実を取って食べてしまいましたけれども、その後神様がおっしゃったことは、あなたはどこにいるのかという問いかけでした。あなたはどこにいるのか、私たちがどこにいるのかという今の現在地がはっきりと分かるときに、この権威というものがどういうものかが見えるようになります。アダムとエバが善悪の知識の木の実を取って食べたというそのことは、この世の支配者である悪魔サタンの支配下にアダムとエバは置かれてしまった、その奴隷となったということです。その結果、この世の中の流れに流されて、この世の中という支配の中に全ての人間は閉じ込められて、そして自分の肉と欲のままに生きる以外に他に道がなくなってしまいました。これが創世記三章の問題です。すべての人がこの枠の中に閉じ込められてしまいました。自分の力ではこの枠の中から抜けることができません。それで神様がここから抜けるただ一つの道を示されました。それが羊を捕まえて、そしてその羊の血を自分の家の玄関と鴨居のところに塗りなさいという、この羊の血を塗ったその瞬間に、このサタンの支配から、この世の支配から、奴隷の身分から完全な解放、自由が与えられます。これが出エジプトという出来事です。でこの時、この世から出た時に自分はどこにいるのかということです。今までは私は確かにこの中に奴隷となっていましたけれども、しかしこの血が塗られた時から私はこの見えるこの現実の神様が作られた世界ですね、天と地とその中にあるこの世界ではなくて、想像に属さないところに私は移されました。そしてその頭であるキリストですね、頭であるキリストの体である教会の中に、私は神様の恵みによって移されました。万物はそのキリストの足の下に置かれています。体は教会です。それで私の方向がこの世の中に背を向けて神の国に向かっていきましたけれども、ある日私の頭までがキリストであると、今までは私が頭のように主人のように信仰生活をしていましたけれども、ある日私が頭ではなくて、頭はキリストであって、私はその体だ、あなた方の体を生ける供え物として捧げなさい。それこそ霊的な礼拝です。教会に共に集まって、自分自身を神様に、私はあなたにすべて捧げます。私は私のものではなく、あなたのものですから、頭であるあなたの御心の通りに私を生かしてください。このように御言葉に書かれている通りの信仰生活が送ることができるようになると、今私の現在地はこの世の中の上にいる、 これがサミットの座ですね。霊的なサミットの座です。霊的なサミットの座に私がついているということが確かであるならば、万物はキリストの足の下に置かれているわけですから、あなた方の足の下で悪魔の仕業を神様が踏み砕いてくださるというのが約束ですから、私はこの上にいるということが、キリストの権威を私は与えられている。それでイエス様は、私には天においても地においても一切の権威が与えられていますとおっしゃいました。それであなた方は行ってと言われました。まず第一番目に、神様の私たちに神様の言葉である聖書を与えてくださいました。この聖書が与えられた目的を正しく知らなければなりません。湯浅牧師が時々、知り合いの方で聖書を100回ぐらい通読した方がいらっしゃるけれども、しかしいつも暗い顔をしているというような証しをされますけれども、聖書を何回読んだらというような話ではなくて、この聖書の中心がわからなければならないということです。聖書が書かれた目的は、それは私たちの救いのためですから、ヨハネの福音書の1章の12節にありますように、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人には、神の子供となる特権が与えられたとあります。これが救いです。イエス様がキリストとしてこの世に来てくださって、その大祭司の働きを、ご自分の体を十字架につけて血を流してくださることによって、すべて終わらせてくださった。誠の王として、この世の王であるサタンの権威をすべて終わらせてくださった。そして神様に出会うただ一つの道を開いてくださった。イエス様がキリストであることを信じて心の中に受け入れた瞬間、身分が悪魔の子供から神様の子供に変わりました。聖書は救いのために私たちに与えられたもので、知識のために、いろんな聖書の出来事を知るために与えられたのではありません。そして今日の本文にありますように、マタイの福音書の28章の18節、私には天においても地においても一切の権威が与えられています。天にあるもの、地にあるもの、地の中にあるすべてのものが膝をかがめてイエス様の御名の前でひれ伏さなければなりません。それでこの方を信じて受け入れて神の子供になったということは、マタイの福音書の9章の6節にありますように、罪を許す権威が与えられているということです。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されましたとイエス様が病気の人に向かって宣言したときに、人々は神お一人のほかに罪を許す権威はないと知ってるわけです。当時の人々も、罪を許してくださる方はただ神様だと。イエス様は神様だから、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されましたと、その罪の許しを宣言する権威を持っていらっしゃるわけです。イエス様がただの人間であれば、それは本当に気が狂った人であって、また偽物であって、偽預言者であって、それは何の罪の許しの権威もないんですけれども、しかしこの方がその血によってご自分の民をその罪から完全に救うために十字架で血を流してくださいましたから、大祭司として私たちのすべての過去の罪、また今現在の罪、これから犯す可能性のあるすべての罪を許してくださいました。そしてそれだけではなく、マルコの福音書の1章の27節にありますように、汚れた霊でさえもこの方に従わなければなりません。汚れた霊というのは、このサタンのしもべですから、当然この足の下に置かれていますから、主よお願いですから 私を滅ぼさないでくださいと、この汚れた霊がイエス様に懇願していますけれども、できればあの豚の中に自分たちを入れてください。レギオンと呼ばれるその汚れた霊の大群がイエス様にそのようにお願いしましたけれども、だったらその豚の中に入れと、汚れた霊はこのイエス様がおっしゃった通りに豚に入る以外に他に道がありません。コロサイ人への手紙の一章の13節には、私たちをこの暗闇の権威からですね、暗闇の支配からこのご自分の光の中へと移してくださった、この世というのはサタンと悪霊の支配ですから、この闇の支配です。そこから誠の王である方がこのサタンの権威を踏み砕いてくださって私たちを移してくださいましたから、第一ヨハネの手紙の3章の8節にありますように、神の子が現れたのはこの悪魔の仕業を滅ぼすためです。悪魔は永遠霊的な存在ですから、今も生きて働いていますけれども、しかし神の子供となって、私はここにいるんだという霊的な目が開かれた者にとっては、悪魔にとって、その神の子供にとっては恐ろしい存在ではなく、もう悪魔の仕業は女の子孫がこの蛇の頭を踏み砕いてくださっていますから、イエスナザレのイエス・キリストの皆の権威を使って退けと、そのように神の子供にその権威を与えてくださいました。そしてヨハネの福音書の5章の27節、多くの人々は裁きをするのは父なる神様だと、そういう何かイメージ概念を持っています。しかしここでおっしゃったことは、父が私に裁く権威を与えておられますと、そのようにイエス様が、父が御子にこの裁く権威がもう与えられているというようにおっしゃってました。最後の審判はこのキリストの審判であるわけです。そしてもう一つはヨハネの福音書の16章の24節、あなた方は今まで私の名前で求めたことはありません、私の名前によって求めなさい、イエス・キリストのこの名前を使って求めるようにとイエス様がおっしゃいました。そうすれば受けるのです。あなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。神の子供がこのような素晴らしい身分とまた権威が与えられています。それで2番目に、このことが事実であるということが証明されています。証明されるということは証拠が現れたということです。ヨハネの福音書の14章の16節に、イエス様が十字架にかかる前に、私が十字架で死んでよみがえられて、そして父のもとに帰ったならば、もう一人の助け主をあなた方に使わすと、御霊、聖霊なる神様をこの世に送ってくださると約束されました。そしてその方があなた方と共にあなた方のうちにおられるためですと、驚くべき人間の理解を超えたような、そのようなことが語られました。しかし聞いていた弟子たちは、これが最初は ほとんど何のことかわからなかったと思います。そしてそれだけではなく、ヨハネの福音書の14章の26節と27節に、 この方、聖霊があなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話しておいたすべてのことを思い起こさせてくださると、そのように約束してくださいました。御言葉によって私たちの人生を導いてくださるという約束です。そしてこの方、聖霊があなた方の中に臨んだ時には、第一ヨハネの手紙の2章の20節から27節に書かれていますけれども、注ぎの油が信じた人にとどまっているので、あなた方は誰からも教えを受けなくても大丈夫ですと。この注ぎの油が正しい知識を神の子供に悟らせてくださるということです。神様が私たちに与えてくださったこの聖書、この著者がこのもう一人の助け主である御霊、聖霊なる神様ですから、この方がその人の中にとどまってくださっているので、聖書の御言葉の真理が分かるようになって、あ、そうなんだと、この霊的な世界が見えてくるようになります。あ、確かに悪魔はこの世を今も支配している、そして悪霊はこの世に働いていて、以前私たちが偶像礼拝した時には、あれは自分では知らなかったけれども、悪霊と交わって神社やお寺に行っては悪魔を自分は礼拝していたんだ、先祖だと思って礼拝していたけれども、実はその正体はこの世の王である悪魔を礼拝していたんだ、というようなことは、注ぎの油が神の子供たちの中にとどまっていて、真理が分かるようになり、真理はあなた方を自由にします。この奴隷であった私たちを完全に解放してくださるのがこの真理の御霊ですから、本当に聖書の御言葉が開かれて、分かれば分かるようになっただけ、あ、私がどんな素晴らしい救いが与えられているのか、どんなに すごい権威が私に与えられているのかということが分かるようになりますので、イエス様がマタイの福音書の12章の28節でおっしゃったように、私がこの神の指を持って悪霊どもを追い出しているならば、神の国はあなた方に望んでいるのですと。以前悪魔の国という言葉はないにしても、この世は悪魔が支配しているところですから、そこから私たちは暗闇の圧政から解放されて、愛する御子のご支配の中に移されています。私の中には神の国が望んでいます。神の国はあそこにもあるとか、ここにもあるとか、そういうのではなくて、あなた方のただ中にあるのですと。そしてこの神の国が私の中に望んだ時に、使徒の働きの1章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。エルサレムからユダヤとサマリア、そして地の果てにまで私の証人となりますという、この伝道と宣教のための力を神様が与えてくださいます。そしてこのことが2000年前に約束されましたけれども、この2000年間エルサレムから始まって、ユダヤ、サマリア、そしてローマ、それからヨーロッパ、アメリカ、今7大陸ですね、全世界に、すべての地域にこの福音が述べ伝えられているという、この証拠は、このイエス様がおっしゃったこのもう一人の助け主である聖霊が実際にイエス様によって弟子たちに送られて、使わされて、そして聖霊によって力を受けた、その結果として日本伝道、また世界宣教が今も進んでいるわけです。この御国の福音は 全世界に述べ伝えられ、そして全ての国民に明かしされてから終わりが来ますというこの約束の時刻表の中で、今、終末を迎えています。実際に地の果てにまで今福音が伝えられているということが、このイエス様が権威を持っているということの証拠です。それで3番目に、祈りの答えが来るようになります。ヨハネの福音書の14章の14節でイエス様がおっしゃいました。あなた方が私の名によって何かを求めるなら私はそれをしましょうと。イエス様の名前で求めるということです。先週も言いましたけれども、聖霊に満たされた弟子たちが現場に出て行った時に、宮の前で足の不自由な人がそこで物乞いをしていました。金銀は私にはないけれども、私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと、そのようにこの権威を使いました。するとこのナザレのイエス・キリストの皆の権威を信じたその人は歩き出して宮に入っていって神様を褒めたたえたという奇跡が起こりました。このイエス様は確かに神の子羊として十字架の上でほふられました。ほふられて全てのその問題を完了したとおっしゃって、そして三日目によみがえられて、神の国のことについて弟子たちに最後のメッセージをして、そして最後の約束、あなた方は上から力を受けるまでは都にとどまっていなさい。五旬節の日が来て、弟子たち一人一人が聖霊に満たされて、そしてエルサレムから伝道運動が始まりました。そしてイエス様の名前を使って祈った時に、このイエス様が今も生きておられて、そして天においても地においても一切の権威を持って万物を服従させる方であるということの証拠として、私の名で求めるならば私もそれをしましょうとおっしゃいました。ですから必要なものは何かというと、ヘブル人への手紙の11章の6節にありますように、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。私たちが不信仰であったならば、もちろんこの皆の権威を使って汚れた霊に対して命じるというようなことはそれはできませんし、それはわからない世界かもしれません。しかし信仰がもしあるならば、ヘブル人への手紙の11章の商人たちが雲のように取り巻いているとあります。具体的に名前が出たのは、信仰によってノアはとか、信仰によってアブラハムは、具体的に名前が出されている人たちもいますけれども、しかし名前がないけれども、大勢の雲のような商人たちが私たちを取り巻いて、そして以前彼らが地上で生涯を歩んだときに、この万物を従える方の名前を知って、そしてその信仰によって生きた商人としての生涯を送りました。それで神を求める者には、神様がただ存在するというだけではなく、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですと、固くこの信仰に立つことです。そして第一ヨハネの手紙の五章の十四節にありますように、何事も神の御心にかなう願いをするなら、神はその願い事を聞いてくださるということ、それこそが私たちの確信ですと。 イエス様を信じて神様の子供とされたというその段階においてはまだ子供の状態ですから、くださいくださいという自分のご利益を求める祈りが中心になってしまっています。しかしある日聖霊に満たされて上からの力が与えられて、私の主人は私でもないし、もちろん悪魔でもない、キリストが私の主人となったということが確かであるならば、父よあなたの皆が崇められますように、御国が来ますように、そして御心が天で行われているようにこの地でも行われますように、これがその神の子供の中心的な願いとなります。神様の御心が暗闇に支配されているこの現場が神の国が望むこと、それが神様の御心ですから、神の御心が天では起こっているわけです。この天においては完全な神の支配が起こっているわけです。しかしここは暗闇の支配ですから、天で神の御心が行われているように、この地でもこの世でも神の国が望みますように、それが伝道と宣教ですから、私たちの思いが伝道と宣教に向かっているならば、神様の御心というものがいつも自分の中に伝道宣教とそのように思い出すわけです。で、チェックリストの話が先週出まして、本当に負担だと私も思うんですね。皆さんが毎日これをチェックして、あ、これができたできないとやってると、競争負けん気の強い人は自分の点数だけ上げようと思って、実際にはやりたくないんだけれども、聖書も読まなければ10点にならない、これをやらないと、運動もしなければ10点にならないと、もうそれにとらわれてしまって、結局本当の伝道と宣教から離れて、ただ点数を稼ぐという方向に向かってしまうので、新宿キリスト教会としてはこれをやめた方がいいと思いますと木更津の教会のメンバーに先週言ったんですけれども、もう私たちは始まってますよと、もう始まったんですからやりましょうと、そういうまあ感じなんですね。ですから皆さんもこう やりたい人はやったらいいと思うんですけれども、それは絶対にこう競争のためにやっちゃいけないと思うんです。また人に見せかけるためにやっちゃいけないと思うんですね。本当にこれは自分のために、自分がどれぐらいあまりにも神の国から離れてこの世の国に捕らえられているのか、あまりにも私は伝道と宣教ということに考えが普段いかないのかということが自分で分かるためにすごくいいことだと思うんです。金曜礼拝で私も話したんですけども、自分の写真を撮るためにどこにこう機械で写真を撮ることができる機械があるんだろうか、いつも私の頭の中でそれを考えていたときに、その機械が目の前にあったときに、あ、ここにあるっていうことが見えるようになるんです。つまり自分がその写真を撮る機械を考えていれば目がそこに向くようになるんです。いつでもイエスはキリスト、すべての問題は終わったという福音に結論を出していると、神の国のことに関心が向いて、この暗闇の現場に神の国が望むためには、あとは伝道と宣教しかないと考えがそこに向いていくようになりますから、そうするとチェックリストで記されていることが自然になっていって100点になれば、それはいいことなんです。ですから本末転倒してはいけないと思いますけれども、自分自身の霊的な状態を知るためには役に立つと思うんです。それで木更津の牧師友人が以前7年ぐらい前にこのチェックリストを出された時には全くその関心もなくて、やろうという気も起きなかったけれども、7年経って今そのペーパーを渡された時に、それをやってみた時に、あ、本当に私は体質が違っていたということに改めて目が開きましたと、そういうふうに証しを正直にしておられました。それが私たちの現実なんですね。ですから本当に有効にそれを用いるならば、皆さんにとって有益になる機会だと思います。もちろんそれは私にとってもそうですから、チャレンジする必要があります。最後の前ですね、権威です。 マルコの福音書の3章の15節で、イエス様が身元にご自分のお望みになる者たちを引き寄せて、そして3年余りの間共に生活をした。その目的は何かというと、彼らを現場に使わして福音を述べさせ、汚れた霊を追い出す権威を与えるためだとおっしゃいました。ですから、この権威が自分に与えられているということをまず知ることです。そしてそのことを知ったならば、エペソ人への手紙の6章の10節から12節までにありますように、この権威を実際の生活で用いることです。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、暗闇の力、もろもろの天にいる悪霊に対する戦いですと。この権威を実際に暗闇の力に対して用いることです。じゃあ具体的にどうしたらいいのかということですけれども、例えば皆さんが毎日歩いているときに、いろんな偶像の現場を見るときがあると思うんですね。神社であったりお寺であったり、そのようなところを目にしたときに、ナザレのイエス・キリストの御名によって命じる、この現場で働く暗闇の力はキリストの御名によってそこから縛り上げられて退くようにと。そのようにですね、偶像礼拝を通して日本人が捕らえられて縛られている、その力が働く、その大元があるわけです。そこを縛り上げるという権威が与えられています。また人といろんな出会った時に、完全にその大声で叫んだり、ブツブツブツブツとその人もいないのに話をしていたりと、いろんな形で見るからに暗闇に捕らえられているという人がいますけれども、面と向かってその人にナザレのイエス・キリストの皆で命じる、出ていけと言ったら、相手の人も、まあ、どう思うか分かりませんけれども、少なくても心の中でこの人に働く暗闇の力はキリストの皆で完全に縛り上げられて退くように。また私たちが出会ういろんな関係者がいます。親しい関係者の方、家族であったり未信者のですね、あるいはその人に福音を伝えようと、そのような願いを持って出会いがありますけれども、その出会ったその人に対して心の中でまずこの権威を使って、その人を今縛っている暗闇の力はキリストの御名によって今その人から出ていくようにという、この権威を用いることです。ただいきなり福音を伝えるということではなくて、霊的な戦いを先にして、その後で門が開かれた時に福音がその人に伝えられるように、神様がまず最初に私たちにこの暗闇の力と霊的に戦うように権威を与えてくださっています。それで最後に、この時に問題となるのは何かというと、私たちの罪の問題ですから、それを神様の前にありのままに告白することが必要です。詩篇の66編の18節というところに、もし私の心に抱く不義があるならば、神はそのことを聞いてくださらないと。神様は祈りに応えてくださる方なんですけども、自分の中に隠されている罪があるならば、その罪が妨げとなってこの霊的な戦いをすることができないように邪魔をしてしまうので、勝つことができません。分かりやすい具体的な例で申し上げますと、ヨシアがその民を引き連れてエリコの町を攻撃するときに、エリコという町は本当に大きな町だったんですけれども、しかし神様がヨシアと共におられて、あの町を渡したと、そのように最初に神様の方でもうエリコの町はあなたの手の中に渡したとおっしゃいました。その通りにその町を回っているときに、町の城壁が崩れて、 そして完全にイスラエルの人が勝利をしました。その次が問題です。次に征服する町はアイという町なんですけれども、その町は小さな町ですから、エリコのように全軍で出ていかなくても、まあ、2,000〜3,000人ぐらいの兵士を使わせばそれで十分ですと偵察に行った人たちがそのように提案しましたから、ヨシアもその提案通りに、まあ、少しの人数で戦いを挑みました。ところが完全に愛の町の人々にイスラエルの兵士たちはやられてしまって逃げ帰ってしまいました。なぜ私たちが勝てなかったんだろうか。その原因が罪があったということです。じゃあ誰の罪なのかというと、その一人にアカンというその人がいて、この人が、神様がエリコの町で占領したならば全て清絶しなさい、金や銀やいろんなものがエリコの町にはあるけれどもそれを清絶しなさいと命じたんですけれども、このアカンがその金の延べ棒を見たときに欲しくなってしまい、また銀も欲しくなってしまい、またきれいな衣を見たときにそれも欲しくなってしまって、こっそりと隠していました。このアカンの罪のせいで愛の町に対する戦いに対する完全な敗北を期してしまいました。この罪の問題が完全に処理されたときに、再び神様はこのアカンの町を征服することができる勝利を与えてくださいました。権威は何のために用いるのでしょうか。それは私たちがこの暗闇の世界を支配している悪魔と悪霊と戦うための権威ですけれども、それがイエス様が皆さんをキリストの兵士として呼ばれたその理由です。キリストの兵士として呼ばれた皆さんと私は、この神の国の福音を携えて現場に入っていくわけですけれども、現場は暗闇の力が支配していますし、また自分自身がキリストの兵士として召されていることは事実なんですけれども、しかし自分の中で隠されている罪、まだ言い表していない罪があるならば、現場に出ていったとしてもそれは勝つことができません。霊的な事実ですから、神様を騙して私たちは勝利することはできませんから、神様の御前に隠されている罪があるならばそれを言い表すことが求められています。神は真実で正しい方ですから、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、その罪を許して全ての悪から私たちを清めてくださいます。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されました。そのイエス様の御声を聞いて、そして現場に出ていくときには、暗闇の力はこのナザレのイエス・キリストの皆の前では退く以外にありませんから、見よ、その現場は私はあなたに与えたと、神様が前もって与えておられるその地を私たちはキリストの皆によって占領することができますから、ただ大事なことはこの信仰によってということです。信仰がなければ神に喜ばれることはありません。いたずらに怯えてしまって、暗闇の力に怯えてしまうとか、いたずらに世の中の人の顔を見て怯えてしまうとか、それは信仰がなければということになってしまいます。私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者よりも多いのだから、イエス様は天軍天使をこの現場に派遣してくださって、神の国がそこに望むようになるときに現場に救われる人たちが起こるようになります。その人たちは神様が世界のもといを置かれる前からご自分の子供にしようと愛を持って選んでくださっている、そのような人たちがいますから、神の恵みの選びによって残されている7000人は今もいますから、その人たちを探すためのキャンプですから、時間を決めて場所を決めて、一人一人がこの暗闇の力に対して戦いを挑むキリストの兵士として、この権威が用いられますように ご一緒に祈りたいと思います。父なる神様、恵みを感謝をいたします。イエス様が兵士として呼んでくださった私たちに権威を与えてくださっていることを信じて感謝をいたします。権威を用いて暗闇の力に対して勝利するキリストイエスの兵士とならせてください。イエス様のお名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。それではご一緒に声を出して約束の御言葉を握って祈る時を持たせていただきたいと思います。ご一緒に祈りましょう。